コナの医療英語 in Australia へようこそ。皆様お久しぶりです。前回の配信が4月の5日なので、もうかれこれ4ヶ月経ってしまいました。もうね、どんな風に話していたか全然思い出せないんですけれど、また今日からぼちぼち配信を再開していきたいと思っています。今回は番外編として、最近転職した集中治療室での経験についてお話ししたいと思います。集中治療室は日本ではね、 ICU とも言われていると思うんですけれど、 ICU はね、 Intensive Care Unit の略です。オーストラリアでも ICU と言われています。 ICU へのね、転職が決まったのは今年の4月くらいで、5月末から働き始めて、ついにね、丸2ヶ月が経ちました。もうね、慣れるまでとっても大変だったんですけれど、今でもねめちゃくちゃ大変ですけれど、勤務開始前にお腹を壊さなくなったのは大きな進歩だと思っています。やっと2ヶ月でね、物がどこにあるとか、看護師さんの数がね、250人くらいいるんですよね。ちょっと人の名前も少しだけ覚えたかなっていう感じですかね。で、私がね、その働く ICU は結構大きめなのかな。外傷や臓器移植、いろんなね、手術後の患者さんとか、病棟ですごく体調が悪くなっちゃった患者さんとか、基本的に人工呼吸器が必要な患者さんばっかりです。このままね、のんびり話し続けてもいいんですけれど、皆さんが聞きたい話をする方が楽しいかなと思って、私が経験したオーストラリアでの、まあ、たった2ヶ月なんですけど、 ICU と転職についての質問をね、インスタグラムで募集させていただいたんですね。そこでいただいたご質問に答えていこうと思います。ただオーストラリアはね、ご存知の通りとっても広くて、州によっても病院によっても制度やいろんな名前とかね、やり方とか全部違ってくるので、今からお話しすることは、私の経験からお話しする一例としてご理解いただけますようお願いします。それでは1つ目、ICU で看護師4年目です。質問失礼します。いえいえ、看護体制はどんな感じでしょうか。うちは2対1です。はい、看護体制なんですけれど、私が勤務する ICU は1人の患者さんに対して看護師が1人つきます。と、呼吸器がね、ついている患者さんとか、バイパップっていう、ね、ものがついている患者さんは必ず1対1で看護しています。たまにね、今日一般病棟に移りますっていう患者さんがいれば、2人の患者さんを見ることがあるんですけれど、私はね、まだ新人なので2人を見ることはないんですけれど、1対1体制は夜勤も同じなんですね。で、ちなみに循環器の CCU で働いていた時は、朝は患者さん2人から3人で、午後は、3人で、夜勤では3人から4人に対して看護師が1人でしたね。もちろんバイパップとかね、IABP とかあるんですけれど、イントラエオリックバルーンパンプっていう機械があるんですけれどね、それがついてる患者さんは1対1の看護でした。はい、次の質問です。どのくらいトレーニング期間がもらえるのか知りたいです。 ICU に挑戦したいけれど不安で。そうですね、私が勤める ICU のトレーニング期間は12ヶ月です。最初の2週間はオリエンテーションで、その2週間の中でスーパーニューメラリーって言うんですけど、スーパーニューメラリーってね、私もあんまりちゃんと発音できないんですけど、先輩とこうバディアップして2人で1人の患者さんを見るっていうシフトがあるんですけど、それを5日間するんですね。で、その5日間を終えたら独り立ちします。まあ、そのね、12ヶ月のトレーニングには、まあ、3種類あって、1つはね、大学を卒業したての全くの新人さん用で、もう1つは私がやっている看護師としての経験もあるけれど ICU の経験がない看護師用で、最後は ICU 経験者用のトレーニングがそれぞれ設けられてるんですね。で、最初の2つはどちらも12ヶ月で、 ICU 経験者用のは多分3ヶ月くらいかな、多分そうだと、あんまりね、知らないんですけど、多分そうだと思います。 で、トレーニングは2ヶ月ごとくらいにね、結構太いドリルみたいなものを渡されて、それを解いていってます。ドリルは主にね、ICU 看護師として必要な解剖生理学とか病理学などの知識やケアに関するもので、大事なものすべてカバーしてる感じですかね。3ヶ月目、6ヶ月目、12ヶ月目に理論と実践のテストと、あとは論文の提出が2件あります。はい。で、このトレーニングを終えると、大学院の半年間が免除されるんですね。12ヶ月のこのトレーニングを終えたら、大学院に入って、勉強することもできます。で、ICU で働く看護師はね、ほぼ全員、ポストグラジュエートサーティフィケートといって、大学院以上の学位を持っている人が多いですね。クリティカルケアのね、ジャンルで働く看護師は、知識欲が強い人が多いので、そういう資格を持っている人が多いかなと思います。はい、ICU と一般病棟、どちらの方が働きやすいですか？今、私も ICU で働くのもいいなと悩んでいます。そうですね。ICU って結構患者さん話さないじゃないですか。みんな呼吸器つけてて、ね、プロポフォールとか、いろんな薬でこう寝ていらっしゃる方が多いので、なかなか患者さんとお話しするってことはないんですよね。なので、お話好きの人とかね、やっぱり患者さんと話をしたいっていう人はちょっと寂しいかなと思います。あとは1対1だから、看護師同士もね、そんなにね、話しないんですよね。やっぱちょっとこう、場所が離れてるってわけじゃないんですけど、やっぱ1メートル、2メートル離れてるから、一般病棟だとナースステーションにみんな集まってお話できたりするけど、ICU だったらやっぱそのかね、患者さんのところから離れられないから、あんまりその交流っていうものがちょっと少なくなっちゃうかなと思います。なので、そこを重視する人はちょっと寂しいかもしれないですね。はい、次の質問は、コミュニケーションはいろんな言語が飛び交うものですか？はい、コミュニケーション、いろんな言葉が飛び交うものですか？いろんな言葉っていうのは言語ってことかな。日本人のね、人が一人いるんですけども、すっごいできる人で、もうみんなから一目置かれてるような方なんですけれど、その人とね、話すときは全部英語です。なぜかというと、やっぱりね、日本語話してるとみんな近づきにくいと思うし、あとはね、やっぱ知らない言語を、みんなが知らない言語を話してるとね、やっぱりちょっと感じ悪いかなと思っちゃって、ずっと英語で話してます。まあ、日本語で話すのは本当に誰も周りにいない時とかですかね。まあそれでももうずっと英語話してるとなかなかスイッチがこう、日本語と英語のスイッチをこう切り替えるのが私は下手くそだから、ずっと英語でその人とも話してるかな。あとやっぱり、インド人の人とフィリピン人の人と、ちょっと、アジア系の人が少しいるんですけれど、まあその人たちもお互いにそんなに話すこと、その自分たちの言語で話すことは少ないかなと思います。あと、でもインドの方は結構話してるかな、お互い。まあそれくらいですかね。はい。基本的にはみんな英語で話しています。はい、次は、全然関係ないことでごめんなさい。いえいえ。私は看護師さんではないのですが、チャコナさんのお仕事の話を聞くのが大好きです。ありがとうございます。チャコナさんのポッドキャスト好きすぎて、1番目と2番目の回を聞き続けております。ありがとうございます。他の方のポッドキャストにチャコナさんが出ている回も聞きました。ぜひまたポッドキャストを更新してください。はい、本当にありがとうございます。ポッドキャストだとね、なかなかこうやってご意見を聞けることが少ないので、こうやっていただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。はい、次の質問は、転職したいけれどもやりたいことも見つかりません。そうですよね。私もずっとやりたいことが見つからなくて、もう20代のうちはすごいいろんな職を転々としたり、ね、30代の時はいろんなね、仕事辞めてまた学校行き始めて合わないなと思って、また違う仕事してとかね、結構繰り返してたので、やりたいことね、なんか見つかるとラッキーですけど、見つからなくても何かね、目の前でこなせることがあれば、まあ、ね、 それを一生懸命するといいと思います。転職したいってね、思ってらっしゃるんだったらね、転職、その状況が許すんであれば、転職してみてもいいですよね。はい。答えになってるんですかね。はい。次の質問。正社員になるか、派遣で気軽にやるか悩みます。そのあたりの考えをお聞きしたいです。これは看護師さんの正社員と派遣でいいんですかね。私は派遣の人は本当にすごいなと思ってて、こっちでもね、いっぱい派遣の方が、派遣で登録している友達とかね、派遣でやってる子とかもいっぱいいるんですけれど、派遣って大変じゃないですか？だってね、正社員だと、その病棟にずっと所属してるから、性格とかね、働いてる人の性格とか、物がどこにあるかとか、その病院の、まあ、仕組みとかやり方とかってわかるんですけれど、派遣ってその日に言われたところに、言われた場所に行くので、なかなかね、その、ちゃんと経験とか、やっぱりそのね、適応能力が高い人じゃないとなかなかできないんじゃないかと思って、とっても尊敬してます。もう私はもう正社員一択ですね。もう怖くて、派遣になるのが怖くてできないです。で、だからでもね、まあ、正社員と派遣で気軽にやるかって書かれてるんですけれど、まずはね、派遣でやってみてもいいですよね。派遣でやってみて、まあ、いろんな病院で働いてみて、あ、これが自分に合うなとか、この病院自分に合うなとかね、この病棟いいなって思うところがあれば、そこに正社員で入れるか、頑張ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい。はい、次の質問は、オーストラリアでは ICU で働く場合、経験年数は関係ありますか？新卒で ICU とかあるのでしょうか？はい、ICU で経験年数はあんまり関係ないです。どうだろう。私の場合、ICU に全く経験がなくても入ってたし、その ICU 経験がなくて入った人には1年目の子もいるし、2年目の子もいるし、3年目の子もいるし、私みたいに5年目とかも全然いますよね。あんまり関係ないんじゃないかなと思います。で、マネージャーに聞いても、何を持って人を雇うんですかって聞いたら、あ、もうこの組織に合う人を雇ってます。もう経験なんか ICU で積めばいいから大丈夫なんだけど、その人の性格がこの組織文化に合うかっていうのを吟味してますっておっしゃってましたね。で、あと新卒で ICU とかあるのでしょうかって、もう全然あります。すごくね、私の働く ICU はかなり新卒を取るところなので、もうめっちゃ多いですよ、新卒の人で。私のプリセプターなんですけれども、実は、2年目の人でした。1年目終わってすぐの人で、もう本当によくできてて、だからまあ教育が行き届いてるんでしょうね。なので、はい、新人の新卒で ICU とかも全然あります。面接ではどんな質問をされますか？そうだな、まずクリニカルクエスチョンって言って、まあ、CCU だったら、まあ、心臓に関する質問とか、まあ、ICU だったら緊急の時にどうするかみたいな質問とかありましたかね。あとは、まあ、自分の強み弱み、あと自分が今まで何かちょっとこうミスしちゃったこととかありますかって言って、そのミスに対してどういうふうに対処しましたかっていう質問とか、一番多かった質問が、まあ、先輩とかね、同僚と何か問題を起こしたことはありますか？何か揉めたことはありますか？で、もし揉めたことがあったとしたら、それをどういうふうに解決しましたかとかね。あとは、まあ、ちょっと難しい患者さんとか、まあ、観測の方がいらっしゃったりしたら、どういうふうに対処しますかとかいう、そういう問題ですかね。あと、患者さんが転倒したときはどうしますかっていう質問も、はい、ありました。はい、次の質問なんですけれど、転職する時の全体の流れが知りたいです。どのタイミングで上司にレフリーを頼むとか。レフリーっていうのは、推薦人のことですね。オーストラリアには推薦人制度っていうのがあって、まあ、履歴書に書かないといけないんですけれどね。その推薦人っていうのは、まあ、私がどういう人物か、それを証明できる人のことなんですけれど。推薦人になってもらうのは、看護師で言うと、まあ、今働いている場所の南務、まあ、市長さんですね。市長と、あとは教育係の人が、やっぱクリニカルナースってちょっとね、資格が一つ上の人 からの推薦状が必要になります。で、全体の流れですけれども、募集を見て好きなところがあれば応募して、で、締め切り後の1週間か2週間ぐらいに連絡が来て、まあ、面接がありますよって連絡が来て、で、面接が決まったら、面接の日時が決まったら、もう推薦人に、その推薦人になってもらえますかってお願いしますね。受かるか受からないかわからないんですけれど、もう受かったんだったらすぐに推薦人に連絡が行く可能性があるので、それはね、やっぱりあのマナーとして、面接の日時が決まったら推薦人に話しますかね。転職したいと思っているのがバレちゃうけど、まあ仕方がないですね。もうそれも市長は考えに入れてると思うので、はい。で、面接を受けたら、今までの経験だと受かってると、大体あ、来週連絡しますねって言われても、もう次の日とかね、その2日以内とかに連絡が来たりします。で、推薦人にまず連絡が行くんですけれど、推薦人に連絡が行ったっていうことは、もうほぼ受かってるって感じですかね。ね、推薦人が何か悪いことを言わない限りは、多分受かっていると思います。はい、そんな感じです。はい、新卒よ4ヶ月です。出勤が怖いと思うようになり、ご飯が食べられません。転職考えていますが、不安です。4ヶ月ってね、一番大変な時ですよね。少しは慣れてくると思うんですけれど、ね、なかなかやっぱり、ね、1年目ってすごく大変って、日本ではね、すごく大変って聞くので、そうだな、ご飯が食べられないんですよね。出勤が怖くて。ちょっとね、どうだろう。日本のね、いいところは、看護師資格が1年の更新制、ね、オーストラリアみたいに1年で更新しないといけないってことはないので、もしね、あんまり辛かったら休んじゃってもいいと思うし、ちょっとね、休憩して、また違うところで働いてもいいし、でも看護師ね、せっかく資格取ったんだからって思って頑張りすぎないで、またね、なんか看護師になりたいなって思った時は戻れるので、せっかくね、やっぱ若いうち、ね、いろんなまた違うことを、自分が合う違うことがあるかもしれないから、またそういうね、違うことに挑戦してもいいし、看護師だけがね、人生だと思わないようにね、してくださいね。オーストラリアでの看護師憧れます。あ、そうですかね、ありがとうございます。転職をする理由が知りたいです。お給料、職場関係、スキルアップ。はい、転職をする理由、そうですね、私の場合はすごいね、飽き性なんですよね。で、看護師ってすごくいい職業で、飽き性には結構ね、2年ぐらいのスパンで飽きちゃうんですよね、その病棟に。スキルアップもあるし、違うものを見たいっていう気持ちですかね。お給料はね、ほとんど変わらないんですよ。ってか、全然変わらないんですね。どこに行っても ICU で働こうが、もうすごくね、楽なところで働こうが、同じ看護師で、その経験で、1年、経験のその、毎年毎年お給料が上がっていくんですけど、7年目か8年目ぐらいまで。で、どこで働いても結構ね、一緒なので、時給は。だから、まあ、お給料は関係ないかな。あと、職場関係。まあね、行ってみないとわからないから、まあ職場関係でもないかな。スキルアップと興味で、転職しています。で、満正期4年目です。9正期で働いてみたいのですが、やっていけるか自信がありません。もうね、全然やってみて大丈夫だと思いますよ。で、9正期でやってみて、あー、ダメだなと思ったらまた満正期に戻ればいいし、やってみたいなって思った時がやり時だと思うので、もし機会があればやってみるといいと思います。ね、いやー、もう想像だけじゃね、わかんないので、もしかしたらものすごい合ってるかもしれないし、意外と。うん。ね、やってみましょう。はい。質問じゃなくてすみません。いえいえ。若い時より忍耐力がなくなり、すぐ転職したくなりしています。あ、なんかわかります。私はもうずっと忍耐力がないから、ずっと転職、すぐ転職しちゃうんですけど、はい、全然いいと思いますよ。ね、やっぱり自分が居心地がいいところが見つかれば、きっと長くいると思うし、別に長くいることがね、いいことじゃないと、まあどちらでもいいと思います。自分が好きなようにすればいいと思いますよ。はい。で、アメリカ国籍あります。おー、そうなんですね。ハワイで看護師考えていますが、海外で働くのに覚悟が、アドバイスください。おー、 ね、アメリカ国籍あるんだったらね、働きたい時に働けばいいんじゃないですかね。あの全然何もあの止めるものがなければ、働きたハワイにで看護したいと思えば目指せばいいと思いますよ。うん、やっぱ状況が許すか許さないかにあると思うんですけど、許すんだったら頑張ってみてください。で、病棟を移動した、病棟のスタッフと会わず看護師を辞めました。転職する上で一番重要視したことは、ね、スタッフ、本当ね、スタッフって大事ですよね。私もね、2回目の転職の時にかなりいじめられて、最初もう毎日泣いてましたね。なんかトイレで泣いたりとかいろいろありました。転職する上で一番重要視したこと、そうだな、何かな、まあ、やりたいことですかね。あ、ここでもっと学びたいなって思えるところで働くことですかね。転職してみないとわからないから、もう転職したいって思ったらもう転職します。はい、だから重要視すること、スキルアップできるかどうかですかね。で、まあそのね、職場環境が良かったらラッキーだなって感じですね。はい。で、面接で良い影響を与えるには、今度5年目で初転職で怖いです。あ、そうなんですね。面接でいい影響を与えるには、そうだな、ね、こんな偉そうに言える立場ではないんですけれど、5年目だとかなり経験も積まれてるじゃないですか。なので、もうどんな質問が来ても自分を出せれば失敗はないと思うんですよね。まあ、練習はね、そのどんな質問が来るかっていうのはしっかりちゃんと考えて、しっかり練習をすることも大事なんですけれども、あんまりね、なんか口先からペラペラ言っても真実味がないので、もう、まあ、練習しながら、練習はそこそこに、最後は自分をちゃんと出せるようにすれば大丈夫だと思います。オーストラリアの看護アシスタントはどのような業務がありますか？ワーホリで行こうと。そうだな、私が学生時代にやってたのは、体に障害を持った人たちの、アシスタントをやってたんですね。で、そうだな、ベッドのシーツ変えたりとか、あと本当にあの看護師さんのお手伝いとかですかね。まあご飯食べさせてあげたりとか、ね、あんまり責任がある仕事はなかったんですけれど、介護施設とかの場合はやっぱりそういうね、あの日々のケアっていうのは多いと思うんですけれど、病院で働く場合は、ね、血圧とか測ったりとか、まあ血糖値とかね、測ったりとか、あともちろんそのベッドとか清掃とかね、したりとかですかね。オーストラリアで看護師資格のを取得するのにはどのくらい費用がかかりますか？まあ、本当これまちまちだと思うんですけれど、で、為替にもよるし、で、私の場合は2年間で卒業したから500万ぐらいいったかな、あの学費だけでね。で、あとはね、生活費めっちゃ高いんで、まあ、だから働いてたんですけれど、まあそんな、かなり本当、500万、最低学費だけで500万ですかね。800万円ぐらいあったら、まあ、いけるかなって感じかなですかね。多いですよね。日本と大きく違うなと思う看護官もありますか？私はね、日本で働いたことがなくてね、また看護官っていうね、言葉のその定義がちょっとわからないんですけれども、看護師としてどういうふうに働きたいかっていうことですかね。そうだな、看護師として、まあ医療者として、患者さんをしっかり、患者さんの状態を見て、まあね、何かあればこう一番先に気づく人ですかね。で、全然意味違うかな、どうだろう。違うかな、すいません、ちょっとわかんないです。日本で看護師3年目です。将来でも、あ、将来オーストラリアでも看護師したいと思っています。資格はオーストラリアで取りましたか？はい、オーストラリアで取りました。看護の、海外の看護師さんは医者レベルの知識がいりますか？いらないと思います。で、お、全然どうだろう、あの本当人によります。もう本当医者レベルの知識だなって思う看護師さんもいるし、まあ、お仕事だしお給料さえもらえたらいいっていう人もいるし、まあ本当看護師さんによります。日本でナースをしてからオーストラリアでナースをしようと思うのですが、何年くらい経ったら渡航するといいですか？チョコナさんはオーストラリアで勉強してそのままなので、分かる範囲で教えていただきたいです。はい、どうだろう、あんまり関係ないんじゃないですかね。私でもね、思うのがやっぱ日本の看護って の人ってすごく丁寧だと思うので、だから日本でもね3年ぐらいしてもいいんじゃないかなと思ったり、3年ぐらいやってオーストラリアでねもう一回勉強してもおおめっちゃ簡単って思うかもしれないし、なのでね日本でちょっとナースとして経験すごくこう厳しいって聞くし、ちゃんとこう看護を経験してからオーストラリアに来ても全然遅くないと思いますよ。でまあオーストラリアに来るんだったらやっぱ永住権のこともねちゃんとビザのこともちゃんと頭に入れて計算してきた方がいいかなと思いますね。永住権がないとちょっとこうお仕事を探すのが難しかったりもするので、はい。でオーストラリアで看護留学を考えています。留学終了後の進路なども考えておいた方がいいですか？もうこれは絶対に考えておいた方がいいと思います。もうね看護留学をしてそれで自分が日本に帰って何かしたいか、それともオーストラリアに残って何かしたいかにもよるんですけれど、もう絶対に考えていた方がいいです。はい、行きたい病院が彼氏と遠距離になってしまうのが寂しくて寂しくて、あーなんか寂しいですよね。なんかそんなに好きな彼氏とお付き合いしてるのがすごくいいと思いますね、大切にしてくださいね。違う部署で働くとお給料って変わるんですか？これはね変わりません。あどうだろう、病院のね所属にもよるかな。私立病院と公立病院でもお給料が違うし、公立病院はね一律、まあ、週によっては違うんですけれど同じ週だと一律だと思うんですね。で、私立病院はその組織ごとに違うし、だからまあ部署によって病院内では一緒なんですけれど、多分働く病院によっては違ってくると思います。はい。毎日お疲れ様です。人間関係はどうですか？ICU のね、今の人間関係はね、とってもいい方だと思います。みんな、すっごく、その、オーストラリアのいいところはね、上下関係がないんですよね。なので、私が初めてもう、その、1日目、とかでももういろんな人が新人さんはじめましてとか言って、全然名前とかね多すぎて覚えられないと思うけど頑張ってねとか、何か困ったことがあったら言ってねって言ってくれる人が本当に多くて、今でもまあこの間ね夜勤だったんですけれど、もう私新人だから全然ね重い人は見ないんですけれど、皆さんすっごいね重い患者さん見てるのに、まあ、私の患者さんがちょっとだけちょっと専門が入ってたっていうのもあるんですけれど、残してるケアが多くって、で休憩にね取れないなと思ってたら、先輩がもう休憩いっといて絶対ちゃんと1時間取るんだよって言って行かせてくれて、その帰ってきたらもうねもう私がやり残していた仕事を全部やっててくれたっていうねことがあって、しかもそれも一人で一人の先輩がやっててくれたんじゃなくて、3人の先輩がね周りの先輩が協力して全部終えてくれたんですよね。なんかそういう風にすごく新人をサポートする環境なのでとてもいいなと思います。はい、ICU と直接関係ないですが、チャコナさんの病院には医療ソーシャルワーカーはいますか？はい、います。もうとっても大事です、ソーシャルワーカーの存在は。やっぱり私が働いてるところはこうね、社会的にちょっと問題を抱えたというかね、まあも残念ながらいろんな、ね、問題がありますよね。お抱えた人が多かったりとかするので、そういう時はもうソーシャルワーカーも必ず関わりますね。何か心配事があったりしたらもう全部ソーシャルワーカーにちょっと相談して、そのソーシャルワーカーにいろいろ聞いたりとかねして解決してもらってます。はい、顔なしのようだったのが誰見たくなりましたかってはい、まだ顔なしですって、これね顔なしっていうなんかインスタグラムのね絵でね、私もう緊急入りたての頃顔なしみたいな存在っていうかもね、本当にあーしか言えないみたいな時とこだったんですけど、今でも顔なしみたいなんです。はいまだまだです。はい、シフトはどういう感じですか？はい、シフトはですね、私はまだ大体ね ICU って12時間勤務なんですけれど、朝と夜のね2交代で、でも私はまだ新人で最初の6ヶ月はね8時間しか働かせてもらえないんですよね、朝昼晩と。なので朝だとまあシフトは7時から始まっ って3時半に終わるって感じですかね。お昼だと2時半に始まって11時に終わって、夜は10時45分から始まって朝の7時15分に終わるっていう感じですね。で、痛みの観察の時の声かけなど、いくつか教えていただければ幸いです。はい。そうだな、またちょっとね、痛みの観察での時の声かけとか、英語でやってみたいと思います。ありがとうございます。針を刺す時の英会話、この前使いました。ああ、よかったです。ありがとうございます。こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。日本の看護大学4年生です。英語はどのように身につけましたか？はい。英語ですよね。まだ全然ね、正直身についてはいるとは思わないんですけれど、ね、医療関係の英語だったらわかるかなっていう感じですね。まだ日常会話はそんなに理解できてる方ではないと思います。覚えられない単語っていうのはね、すごくたくさんあるし、初めて出会う単語ばっかりだったんですけれど、まあ、医療を学ぶ上で、その時はもう、そのわからないとかね、発音できない単語を1日多分500回以上は繰り返してましたね。今でも ICU でわからない薬の名前、なんか発音できない薬の名前とかもあるんですけれど、それももうできないなと思ったら、もうその日からずっとずっともう一人でブツブツブツブツその薬名を一人の時に言ってたりします。はい、それで覚えたりしますね。あとは同僚が使っている、まあ、声掛けのフレーズとかも同僚が使ってるのを聞いて、あ、こうやって言うのかっていうのを頭で覚えて、まあ、書き留めたりして書いてますね。あとまた記録も、まあ、英語、ね、独特の英語なんですけれど、看護記録もその先輩が書いた看護記録を読んで、まあ、いいものがあればちょっとこう自分のノートにつけて、それを次使うようにしたりして覚えています。はい、次の質問ですね。面接は得意ですか？練習しましたか？はい、面接はきっと結構得意な方だと思います。なぜかというと、看護師の面接っていうのは、そうですね、自分の経験からこう面接で回答を求められることが多いですよね。なのであまりね、自分を作らなくていいっていうのが自分が得意だなと思うところですかね。あと練習はしますね。やっぱり面接っていろんな看護の面接は特にと思うんですけれど、聞かれる質問って大体決まってるんですよね。なのでそういう質問をもうめちゃくちゃたくさんピックアップして、まあ、自分で書き留めて答えを考えて、まあ、どういうふうなこう構成でお話しするかっていうのをちゃんと頭に中で考えたり書いたりしています。でもそれをね、その文章を暗記してしまうとちょっとこう嘘っぽく面接で聞こえてしまうので、まあ、自分の性格がちゃんと出るように、そんなにまあしっかり暗記とかではなくて、まあ、ちゃんと自分が聞かれたものに回答できるように、まあこう頭に入れておくっていう感じですかね。はい、これで質問の回答は終わりです。多分ね、すべて回答させていただいたと思うんですけれど、もしミスがあれば教えてくださいね。で、はい、もうね、だらだらと話しちゃって何にも考えず話してしまって、全然ね、こう的を得た回答とか言葉じゃなかったかもしれないんですけれど、最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、これからちょっとね、やっぱりまだ ICU がすごく忙しくって、課題もすごくたくさんあるので、なかなかね、インスタグラムもポッドキャストも時間をとって更新できることが少ないんですけれど、ね、ぼちぼち頑張っていきたいので、また忘れずに覗きに来てくださいね。で、最後にICU のね、どんな感じかっていうと、最初の時は、なんだろう、私ずっと循環器系だったんですね。 CCU で心臓ばっかり見ていて、で、オーストラリアの場合か、まあ、私が働いていたところとかはね、まあ、心臓以外のことがわからないところ、まあ、例えばね、整形外科の患者さんが CCU に来た時とかって、やっぱり全然ね、その整形のことわからないから、もうそういう時はね、私たち 整形のことわからないのでって患者さんにも言ったり、まあ、整形のねドクターがいらっしゃった時も、あ、私たちはあの循環器系の看護師で整形のことはわからないのでちゃんとあの細かく指示してくださいとかね、まあ、本当にもう全然わかんない時は整形のナースを呼び出してというか、まあ、整形のナースを呼んで病棟に来てもらって、まあ、いろいろ教えてもらうっていうこともありますね。なので本当ね、あの一つの病棟だけにいるともうそこの、そこの内臓のことしか分かんないんですよね。だから私みたいな人が ICU に行くと本当に大変です。だから今はね本当ね、なんか脳とかね、頭蓋骨とかもいろんな名前があるじゃないですかもうそれもいっぱい覚えないといけないし、その脳のね神経とか、あと脳のそのね血液ね、なんか Circle of Willis っていうのがあるんですけど、とか動脈ね、脳の動脈とか、あとまあね脊髄、なんか脊髄のね患者さんでこうどこの脊髄がやられたらどこがどうなるみたいなねそんなのあるじゃないですか。もうそういうのも全然わかんなくて、それももう一から本当にしっかり自分で勉強していかないといけないのがねちょっと大変ですね。やっぱり心臓好きなので心臓の患者さんが見れないっていうのがちょっと悲しいなと思いますはい、まあね、まあ愚痴みたいなものはこの辺にしてまた話させてくださいはい、それではまたね、次はどうしようかな。また医療英語に戻るか、またちょっとこういう小話になるかわかんないんですけれど、また懲りずに聞いてくださいね。それでは皆さん、良い1週間をお過ごしください。またね。